で僕は、うん、鼻毛はやっぱりね、はい、めちゃめちゃ嫁さんに指摘されるんですよ、
うんうん、
まあいい嫁さんですよね、そういう意味では、うん、自分がこいつ連れてるって思われるのが嫌だから、
はいはい、
ほらやばいよその服とか、
うん、
やばいよその髪型とか、
うん、
やばいよその息とか、
はい、
息は臭いってあんま言われないけど、はいはいはい、鼻毛のことめっちゃ言われるんですよ。
あ、そう。
だから僕は結構鼻毛に関しては敏感になっていて、うん、今までどうしてたかっていうと、
うん、
普通の僕 T 字のカミソリを使っているんですよ、
うんうんうん、
でそれのリフィルっていうか替え刃を、もうこれは使えなくなった替え刃をずっとお風呂場に置いてるんですよ。それ何してるかっていうと、
うん、
替え刃の部分で替え刃を鼻に入れて、
危ない危ない危ない危ないよ。
いや大丈夫大丈夫、切れてないだから。
いやいやいやそれよくできますね、そんなこと。
そう、でもそれを週に1回ぐらいくるりん、うん、くるりんっていうの、はいはいはい、両鼻で、歯の向きも変えて、うんうん、もう一回逆向きにくるりんってやるんですよ。なるほ
ど。
確かに危ないっていうのも分かる、はいはい、1回か2回ぐらいね、2回ぐらい切ることもある、うん、けどめっちゃスッキリするんですよ。
へえ、
めっちゃ満足度が高い
んです。そうなんだ。
そう、でもそれはやっぱりちょっといけないことしてそうな感じするじゃないですか。
いやいやいや、
ましてやそのずっと自分のシャンプ
ー。バブル氷河期ラジオのびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。新年明けましておめでとうございます。2回目の明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
なんですが、本日は東京港区某所よりお届けしております。港区からといえば今日はこの方においでいただいております。
はい、お久しぶりです。ポリンスキーです。
久しぶりっていう感じがあんまりしないですけど。
そうですかね、うん、3ヶ月ぶりぐらい。
そうなんですよ、僕はラボットを買うや買わんやって言ってた時期。
そうでした。
そうなんですよ。大丈夫かっていうふうにポリンスキーさんに痛く心配をされ、
いやもう本当に LINE が届いた瞬間、
うん、
崩れ落ちましたよ俺
膝から。
何にも言うこと聞いてない。
買うなと。
そう、
買うなと言ったのに。
買うなって言って まさかあんなスピードで買うと思わなかったですね。
そうなんですよね、はい、自分でもちょっとびっくりしていて、
うん、
まあね、はい、今日は、
うん、
まあ、年末年始恒例のベストバイ、
うんうん、
2025、
はい、
今年も2026ですよ。
そう、すごいですね。
恐ろしい。
いや、もう本当恐ろしいですよ
ね。
うん、
未来じゃん。
未来未来未来よ。
未来じゃないですか。
未来ですよ。
大変やなと思って。25も未来感があったけど、
うん、
26も未来感あるよね。
そうだね。だってもうね、年いくつよあなた。
50歳、
うん、今年でしょ。
今年。
そうでしょう。
ポリンスキーさんは早生まれだからラストイヤーですよね。
はい、はい、そうですね。
いいな、得してるな、やっぱ早生まれ。
得なのかな。いやいや、そんのが多いよ早生まれは。
いやいやいや、そうですか、うん、はい、ということで、はい、ベストバイ2025を開催しますよ、
はいはいはい、
今日は、は
い、もうこの時期か。
もうこの時期なんですよ。
早いですね。
はい、で、
はい、
ポリンスキーさんといえば、
うん、
ベストバイで、
うん、
あえて外してくるじゃないですか。
そんなことないです。ね、
うん、
そんなに買い物してないんですよ。
お金持ちなのに。
いやいや、お金ないですから。も
う、まあ、いろいろね、入りようですよね。
はい、もう、
うん、
いりますよ、いろいろ。
いろいろいるのね。
だから本当にね、
うん、
あんま買い私物っていうものあんまないですね。
服とかはあんまり買わないんですか。
服も買うけど、
うん、
まあ、家族が買いに行くときに、
うん、
ついでにもう一緒にユニクロ行くとか、あと開きの通販で。
開きの通販で買ってんの。
はい、開き知ってる。
知ってるよ。
靴の
姫路の
開きは、
うん、
めっちゃ安いんですよ。
加工側かな。だって開きっていうと、
はい、
300円シューズとかそんな売ってた会社じゃないですか。
売ってる売ってる。そう、
なんかティームーで売ってそうな。
今
で言うと。
いやでもティームーより
ほっといたら加水分解すぐするんでしょ、はい、みたいな感じの。
あ、するかも。いや、しないと思いますよ今のところ。
そうなんですか、うん、え、開きが服売ってるんですか。
はい、服も売ってるし、
うん、
まあ、靴はもちろん売ってるし、
うん、
あとなんか寝具とかも売ってますよ。
知らなかった、開きがそんなことになってるなんて。
はい、あれ来ない パンフレット
来ない
家に
来ない来ない、それなんかの名簿から開きが DM 送ってるんでしょうね、
一、ね、まあ、回買ったからだと思うんですけど、
ああ開きにコマーシャルも一時やってましたけどね、
ああやってましたね確かに、
うん、そうか、加古川かな、姫路かの会社、あ
そうなん、そっちの方なんだ、
うん、で僕らは靴の印象しかやっぱりなくて、
うんうん、まあ、靴で売ってましたよね当時は、
じゃあ言ってる間にカンブリア宮殿でも、
あ出てまだ出てないですかね、
まだ出てない、
もうとっくに出てんじゃないの、
業務スーパーとか出てましたよ神戸物産は、
あじゃあ開きも近々、ね、
近々
出ると思いますよ
まあね、
はい、
トライアルグループが、
はい、
あ声優を買収するぐらいの世の中ですから、そうそう、はい、トライアル
ベストバイじゃないけどあれすごいね、うん、あのトライアルのカツ丼、
トライアルのカツ丼、
トライアルのカツ丼が声優で今売ってるんですよ、
ちょっと待って、それはラムーの100円、はい、100円たこ焼きと同じような文脈で話してる、
あそういう感じですね、
何入ってんのそれカツ丼って、
いやカツ丼、いやとんかつと白飯ですよ、う
ん、とんかつと白飯、
卵とじのとんかつ、
卵とじのとんかつ、はい、とんかつは一切れしか入ってないとか、
いやいやいや、
ちゃんと
4切れぐらい入ってます、
微妙微妙だけどでも微妙だけど4切れ入ってたらなんかちょっと安かった、
いやあのね、我々の年齢にはちょうどいいサイズ、うん、
いやみんなね、
うん、
50歳の話したくないけど、
はいはい、
アブラムはもう受け付けねえよみたいな、
うんうん、
ダリーよーっていうちょっと先輩風吹かしたりする人いるじゃん、なんか揚げ物はもう目いっぱいですみたいな、
いやもう俺それ毎日言ってる、
本当
本当本当、
俺全然大丈夫なんだけどこれおかしいのかな、
お前な、うん、元気やね、
元気なのかその分、
いやもう4切れが多分ね、うん、すごいマーケティングされたんじゃないですかね、あれ
トライアルの、
うん、トライアル
の4切れカツ丼、
そう
とは言ってないけど、
まあ、5入ってるかもしれないけど分かんないけど、
あもう目いっぱいは入ってないのね、
目いっぱい入ってない、明らかにちっちゃいんですよ、うん、ちっちゃいけど、
うん、
値段が278円とかそんな
の、もう300円切ってるんだ、
切ってる切ってる、でそれが8時ぐらいになると235円ぐらいまでになるわけですよ、う
ん、あ
そめちゃくちゃお得な感じです、
ちょっと待って、そもそもトライアルってうちの近所ある、
なくて、だから声優に今ある、ね、
あそか声優にあるからか、
声優と今提携したでしょ、
ああ、まあそうね、
それでその記念かなんか分かんないけど、うん、今声優のお惣菜コーナー行ったら、うん、トライアルのカツ丼めっちゃ並んでますよ、
へえー、そうなんだ、
はい、
皆様のお墨付きカツ丼ではなくて
違う、トライアル、
トライアルの
トライアルのカツ丼が売ってる、
いやでもある意味そういう意味ではシナジー効果で、
あそうそうそう、
トライアルで皆様のお墨付きシリーズが買えると思ったらちょっと胸熱な、
うん、いやそうなんだけど、うん、でも他の声優の惣菜も売ってるわけですよ、
うん、
それと比べると、
うん、
もうトライアルがすごすぎて、
そうなの、
逆にちょっと声優のお惣菜が心配ですね、なんか
まあでもいずれにせよね、
はい、
マイバスケットのお惣菜とかに期待してるやつなんかいる、うん、
いや
トライアル、
トライアル
でも声優も
トライアルって未知の存在じゃん、
まあ、
我々の住んでるエリア的には
トライアルはでもいろいろ評価分かれるじゃないですか、うん、トライアルはトライアルカラーっていうのがあるわけじゃなくて、はい、そのエリアのカラーに染まるんでしょ、
あそうなんだ、
カメレオンみたいに民度が高いところには民度が高いなりのトライアルになって、はいはいはい、低いところには低いなりのトライアルになるって、
まあ、それはもうどれもそうじゃないの、
居抜きでやるからなのかよく分かんないけど、
そうなんか民度が高いとこのセカンドストリート行ったらいい服いっぱい買えるみたいな、
うん、まあ、
あるじゃないですか、
まあそうか、
はい、
あトライアルね、そうそう、すごいね、美味しいんだ、
トライアルってだからみんな大体知らない、うちらの近所ではみんな
知らない、
トライアルって何って感じなんです
よ、九州ですからね、う
ん、だから、うん、トライアルのカツ丼がついに来たよみたいな感じになると、
う
ん、なんかすごいのかなみたいな感じで、
そうですよね、だから、うん、ラムーも間違ってラムーのカツ丼が来たとか、
うん、
まあ、でもスーパー頭ではもう知られちゃってるもんね、
うん、頭ではね、
頭
ではもう有名ですよ、
トライアルちょっとかっこいいもんね、
まあ、名前はちょっとその異国のスーパーかなって感じが、
う
ん、ロゴとか ね、
うん、そうね、
シンプルで
外資が来た、
うん、外資のスーパーっぽいですよね、
声優も完全に外資になってしまったけど、うん、皆様のお墨付きシリーズで、
うん、
外資っぽくなくなっちゃいましたからね、
あ確かにイメージそうですよ ね、うん
うん、でもなんか店頭自体は外資っぽいなみたいな、
うんうん、
まあポリスが好きですけどね、
うん、好きです、
あの 陳列棚が木製の板が張ってあったら許さないポリンスキーさんからしたらトライアルとか
潔
いんでしょ、
はい、
ダンボールでいいんだよみたいな。
そう、ね、
ダンボールくり抜いて、
うんうん、一時期すごかったですからね、あの声優も
振り方がね、
うん、
ウォルマートの、
そうそう、ウォルマートの時が一番すごかったですね。
うん、トライアルもいろいろ変わってくるんですね。
はい、
はい、という、
はいはい、
2025年の流通の、うんね、最後のニュースはトライアルの、ね、はい、声優買収の話でしたけど、
はい、
2025ベストバイに入る前に、ね、はい、去年のポリンスキーさんの、
はい、
ベストバイを振り返りたいなと思います、
うん、
覚えてる？
え、あ、俺覚えてるよ。去年だって昨日あなたに聞いたもん。
あ、そう、はい、何やったっけ俺言ったのは、は
い、一昨年何やった？
一昨年は、はい、エアリズムウルトラシームレスボクサーブリーフ。
おうおう、そう、ね、
まだ買ってる？
まだ買ってるし、今も履いてます。
今も履いてる、はい、2位はドンキカツオゴマニンニク。
あ、それね、うん、今も愛用してますね。
で第1位は、うん、アンティコっていう菓子メーカーのこだわり極みプリン、
うんうん、おう、
これはジェネリックモロゾフプリン、
うんうん、
モロゾフのプリンの味が100円で買える、
うんうんうん、
マイバスケットとかアコレで買います。
そうそう、そうね、
これは良かった、確かに、
うん、そうでしょ。
で去年は24年は、
うん、
第3位がくら寿司の極うまカニカマ、
うん、そう、それね、
うん、第2位が、
うん、
リサノール、ミサノールリノローション、
はいはいはい、鼻うがいね、
鼻うがい、
はい、
アイコマンが
そう
おすすめしていた鼻うがい、うん、
はい、
やってる？
やってる。
あ、すごいね、はい、で第1位は、
はい、
ダイソーの極細毛歯ブラシ、
うん、使ってる、
2万本
今も使ってる。
確かにあれは、
うん、
あの歯に優しいよね、
うん、優しいでしょ。
そうか、ベストバイだからもう本当に生活の一部になってるんですよね、うん、で2020にはポリンスキーさんの代名詞になった、
うん、
ブロッコリー、冷凍ブロッコリー
いや、代名詞ですかあれ、
代名詞になってましたね、はい、
あ、そう、
うん、で私のやつはもういいや、どうでも、うん、
はい、
はい、ということで先行東横名人高校ポリンスキーさんで、
はいはい、
ベストバイ始めていきますよ、
はい、お願いします、
お願いします。ということでこのベストバイの企画自体は、
うん、
多分蓋開けてみると坂本さんとやるときもそうなんだけど、うん、定額のやつがやっぱ多いかなと思うんですよ、うんうんうん、この年になるとあんまり高額の買い物をしてデャーみたいなんてあんまりないし、
うん、
生活の一部にこれが溶け込んでくれた、
うん、
新しい常識になってくれた、
うん、
新しい生活インフラになってくれた、
うんうん、
っていうようなものが一番
うん、
ベストバイにふさわしいんだろうなと僕は思いました。
そうね、
うん、はい、それで私がおすすめするベストバイ第3位は、うん、100均で売っています。
おう、
何でしょう、
100均で売っている、
うん、
それは100円のものですか、それとも100円以上するやつですか。
あ、今時のね、
はい、
3コインズで300円とか1000円とか、
ね、うん、ありますよね。
100円です。
100円なんだ、
うん、
へえ、なんだろう、それは健康に関わるもの
ですか。ないこれアキネーターか。
ウミガメのスープみたいな。
健康に関わるか関わらないか。
はい、
あんまり関わらないかな。
関わらないんだ。
ただ衛生用品ではあるよね。
ああ、うん、なるほど。100円なんだ。
うん。
なんだろう。それは毎日使うものですか。
週に1回ぐらい使ったらなんかいい感じかな。
わかった。
はい。
革靴を拭くウェットシート。
鋭いね。
お、そう。
俺それは、うん、ベスト5ぐらいに履いてた。
あ、本当。
あれ今日はカバンなんか入れてないけど、
はいはい、
いつもメインのカバンには入れてる、
うん、
あれいいよね。
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 わかる。
だからウェットティッシュの、あの靴磨き版なんですよ。
そうそうそうそう。
で なんかとりあえず湿らしてたら光るんですよ、う
ん、なんかツヤ出しするウェットシートですよね。そうそうそう、あれ
ウェットティッシュじゃダメなのかって思ったけど
いやいやいや
いやいや、それに近い感じです。身だしなみです。
身だしなみ、
身だしなみ、
100円
ほら、だってもうおじさんじゃん僕たち。
はいはいはい、
ね、減点を加点なんか無理だから、
はいはいはい、
負けない試合をしなきゃいけないっていう、
負けない試合を
しなきゃいけないじゃないですか、
ね、
身だしなみにおいても、
うんうん、
はい、
え、
もう近くまで来てると思う身だしなみ。
本当、
うん、
なんだろう、足の匂いを消すなんか石ですか。
あ、デオナチュレのなんか石鹸みたいな ね、
うんうん、あるよね。100円じゃないな、あれ
100円じゃないな、うん、いや、答えから言うと100均で売ってる鼻毛カミソリです、う
ん、え、そんなん売ってんの、
うん、で僕は、うん、鼻毛はやっぱりね、はい、めっちゃめちゃ嫁さんに指摘されるんですよ、
うんうん、
まあいい嫁さんですよね、そういう意味では、うん、自分がこいつ連れてるって思われるのが嫌だから、
はいはい、
ほらやばいよその服とか、
うん、
やばいよその髪型とか、
うん、
やばいよその息とか、
はい、
息は臭いってあんま言われないけど、はいはいはい、鼻毛のことめっちゃ言われるんですよ。
あ、そう。
だから僕は結構鼻毛に関しては敏感になっていて、うん、今までどうしてたかっていうと、
うん、
普通の僕 T 字のカミソリを使っているんですよ、
うんうんうん、
でそれのリフィルというか替え刃をもうこれは使えなくなった替え刃をずっとお風呂場に置いてるんですよ。
うーん、
それ何してるかっていうと、うん、替え刃の部分で替え刃を鼻に入れて、
危ない危ない危ない危ないよ。
いや大丈夫大丈夫、切れてないだから。
いやいやいやいや、それよくできますね、そんなこと。
そう、でもそれを週に1回ぐらいくるりん、うん、くるりんっていうの、はいはいはい、両鼻で、歯の向きも変えて、うんうん、もう一回逆向きにくるりんってやるんですよ。ほ、
うん
な、
うん、
ら、
おお、
確かに危ないっていうのも分かる、はいはい、1回1回2回ぐらいね、2回ぐらい切ることもある、うん、けどめっちゃスッキリするんですよ。
へえ、
めっちゃ満足度が高い
んです。そうなんだ。
そう、でもそれはやっぱりちょっといけないことしてそうな感じするじゃないですか。
いやいやいや、
ましてやそのずっと自分のシャンプーとかそばに置いてるから、
はいはい、
カミソリもね錆びてきてるんですよ。
そりゃそうでしょ。
それ3ヶ月ぐらい使うから、
うん、
一旦ヒゲ剃りとしての役目が終わって、
はい、
そこから退役してから3ヶ月ぐらい使うっていうのもあって、うんうんうん、まあ歯ブラシのローテーションと同じようなもんで、でこれもね一応ね安全バーみたいなもので、うん、ガードもついてるんですよ、
うんうん、
だから結構いいですよ。こんな、こんな見栄え、
うん、おー、うん、なるほど。あ、そういう、それ、まあ、じゃあまさにクルリンってする
感じの。クルリンって感じで、まあ皆さんイメージつきにくいのはどう言ったらいいのかな、
うん、
ゴルフ場でゴルフのスコアつけたりとか、うんうん、マークシートをつけるような鉛筆ってあるじゃないですか、
はいはい、
競馬場とか競艇場とかで、
うん、
あれのもっと小さいやつで、あの先端の部分に刃がついてる、うん、櫛みたいについてる、でそのところには、
うん、
他のもん巻き込まないようにとか他のもんを傷つけないように、うん、安全の糸が流れてるって感じかな、うん、横切れ防止、横滑り防止みたいな、
うん、
これが100円で6本ぐらい入ってる。
え、100円で6本入ってるの？
4本かな、4本か、
うん、
うん、これが私のベストアイ第3位。
ほう、
ポリンスキーさん、鼻毛のケアはどうされてるんですか？
鼻毛のケアは、
うん、
なんか10年ぐらい前に、なんか買った、電動の鼻毛カッター。鼻毛カッター
買ったでしょ、
うん、
あれ、切れた感じする？
え？
鼻毛カッターで切れた感じする？
え、切れるやん。
切れるやん。
明確に切れますよ。ただ、
うん、
その、ケアがめんどくさい。
鼻毛カッターのケア。
使った後に、うん、こうキャップ外して、うん、歯を出して、うん、こうブラシで。掃除とかあるじゃないですか。
でまたね、
はい、
1000円とか2000円ぐらいのもんじゃないですか、うんうん、いつまで使い続けたらいいねっていうのが。
いやもうずっと使ってますよ。なんか10年使ってますね。
でまたあれ水気のとあるところだったらちょっと錆びてきたりとか、
うん、
しばらく使わんかったらなんかで電池が息漏れしたりとかっていうのもあるから、うん、
そうそうそう、錆びって切れ悪くなっても使ってます。そうそ
う、でもでまた引っかかって電気の、うん、電池のパワーを追って引っかかったりするじゃないですか、
うん、
あの時めっちゃ痛いでしょ。
めっちゃ痛いです。
あって
めっちゃ痛いです。
そう、それがなくなるんですよ。
はい。
それがなくなるんで、ぜひともね、それはポリンスキさんにも買っていただきたい。
わかりました。
はい。
買います。
はい。じゃあ 僕も安いところから攻めていきましたよ。
はいはいはい。
ポリンスケさん第3位を。
いいですか。
はい。
第3位はですね、うん、ラシックです。
何？ラシック？
ラシック。
ラシック。
ラシック知ってますか？
いや、わから
ない。まあ、今ね、たまさか、うん、あなたと結構シンクロしました。
ラシック、ラシック。
ほう。はい。まあ、これは、
はい。
電気カミソリなんですよ。
今、めっちゃめちゃパナソニックのラムダッシュパームの広告ばっかりいろんなところで見るんですけど、うん、
これです。
これ。
この、ラシック。
ヤマゼンじゃん。
そう。ヤマゼンのヒゲ剃り。
うん、これもガッって引っかかりそうな
感じ。いやいやいや、もうこれは、うん、見てください、これ。4枚刃。まあ、でもヒゲ剃る部分は3枚刃なんですけど、
うん、
3枚刃の充電式シェーバーで、
うん、
USB-C の充電で。
あ、今時流行りやもんね、USB-C のヒゲ剃りね。は
い、で、
うん、
水洗いができて、
うん、
まあ、要は水洗いができて、USB-C の、ヒゲ剃りで、
うん、
一番安いのがこれなんですよ。
IPX6 になってますね。
これが一番安い。
もう
これ、いや、今まで なんかね、なかったんですよ。この値段で。
ほう。
だいたいその、まあ、3000円台とか、
うん、
これ4000円なんですけど、これ。
安っ。
4000円なんですけど、
うん、
その価格帯で、
うん、
あるやつって、だいたい旅行用の電池のやつとか、
うん、分かる、
あと充電式でも変な端子のやつとかが多くて、でしかあと水洗いできませんも パターンもあって、要は水洗いができて、
うん、
USB-C の充電で、うん、この値段のやつがこれしかないのよ。
ほう。
でこれを使うと、
うん、
ちゃんとヒゲ剃れるし、うん、何の不満もないです。
え、でもラムダッシュパームがいいんじゃないの。
ラムダッシュパーム高いやん。
高いけど満足感、所有する喜び。
それは、
ごめんなさい、ラムダッシュパームっていうのは皆さん広告で男の人は見てると思うけど、はい、普通のラムダッシュって何？こう、ハンマーシャークみたいな形になってるじゃん、うんうん、普通の電気、ね、ブラウンでもどこのカミソリも。ラムダッシュパームは、パームっていうぐらい手のひらで持てる卵って言ったらいいのかな。
うん、
ね、なんかおむすび型みたいな。
なんかでかい石鹸みたいな。
でかい石鹸みたいな感じですよね。はい、
うん。うん、洗面所に置いててもなんかおしゃれ
みたい
なやつ
で、それで剃り心地もなんか良さそうみたいなに勘違いしちゃう、うん、
はい、
パナソニックの、まあ、すごいいい商品なんです
よ。すごい、そう、気持ちよさそうに剃ってますよね。
気持ちよさそうですけど、うん、俺ほんと電気カミソリって懐疑的で、
あ、そう、
もうろくに買ったことなくて。
あ、そう。
あのね、若い時かな、うん、だから会社で徹夜とかするのが当たり前の時代に、
はいはい、
会社の、2番目の引き出しに入れてた。
あ、そう。
わかる？
おう。2番目ね。はい。うん、
充電式の電気カミソリは。
ね、はい、
そう、
へぇ。あなたはじゃあ、T 字カミソリ派？
ずっと T 字です。
あ、なんで？
剃った感じがする。
ああ、そう、村上春樹みたいなこと言いますね。
うん、どういうこと？
村上春樹のねじ巻き鳥クロニクルっていう小説なんですけど、うん、はいはい、その中で僕が言ってました、
ね。僕が、
はい。なんか留置所かなんかに入れられた時に、
うん、
電気カミソリで剃らされて、
うん、
なんか剃った感じがしないみたいなこと言ってました、ね。
いまだに僕電気カミソリが水気洗いできるっていうのがよもやちょっと信じられにくくて、
うん、
汚いやんそれって。
え、なんで？
いや、ほんで錆びへんのって思ったりもする。
あ、だから買えばはちゃんと良い。だから3ヶ月に1回ぐらいは変えてます。
3ヶ月に1回買えば変えれるやつってすごいよなと思うけどな。
なんで
変えれるんだ。買えば、
買えばをだから1年分なお買い物マラソンとかで買うんですよ。
あー、うん、僕もジェットストリームのリフィルはそういう風に買うけど、うん、
でそれで3ヶ月に1回総特化して、
あー、なるほどね、
はい、
じゃあ全然快適に。
で、そう、これしかもね、メンテしやすいんですよ、すごい。
ラシック
はパーツがその、うん、歯の部分と蓋しかなくて、
うん、
蓋と歯だけ掃除すれば終わりなんですよね。
うん、そうか。4000円、
はい、4000円。
これどれぐらい使ってるんですか。
これちょうど1年ですね。このお正月に買ったんですよ。
へー。
お正月にセールやってるじゃないですか、
うん、
ケーズ電機でセールやってて、
うん、
でうちのその義理のお母さんがなんか買いに行ったんですよ、
うん、
ついてって、
うん、
その時にプラーって見てたらこれがあって、うん、でお正月のセールで安くなってたんで買いました、うん、これ。
なるほど、はい、やっぱりね、うん、あのジェネリック家電メーカー頑張りますよね。
いや、いい商品作ってると思いますよ。なんかちょうどこれがいいなって、
ちょうどいい、
うん、値段的にも、うん、その機能的にも、うん、これが探してた一番いいやつ、バランスっていうか。
ちょっとでも微妙なところで、はい、鼻毛カッターもそうだし、うん、このラシックっていう電気カミソリもそうだけど、はいはい、水洗い機械を水洗いするっていうものに抵抗が結構あったりするのよ、うん、
あ、
私は。
あ、そう、
うん、いいんだって、いいのね。
なぜ言ったら車洗われへん。
ほんまやな。そういうことか、
うん、
あ、はあ、
そういうことですよ。
じゃあエアポッツも洗っちゃおうかなみたいな。
あれ水洗い OK なんですか。
IPX6 だったらみたいな。
まあまあまあ、
もうでも実は エアポッツプロも IPX6 ぐらいでしょ、はいはい、あれ。
そうね、
うん、洗えなくないよね。
、うん、まあ、あの耳垢が溜まりがちですから
ね。溜まりがちですからね。
そうですか、
なるほど、そうきたか、うん、はい、意外と近
かった。近いですね。身だしなみにお互い気を使ってるんですね。
やっぱり年齢ですよね、はい、はい、
そうですか。
じゃあ、はい、第2位です。
第2位、はい、
鼻毛カミソリの次は、はい、まあ、一応出さなきゃいけないかなと思います、うん、あのラボットさんですね。
あ、やはり
57万円。
1位じゃないんだ。
1位じゃないですね。
あ、そう、
うん、
57万円。
57万円
するんですか。
いや、でもみんなこう言うけど、
はい、
車買うやん。
まあまあ、そうそう、買いますよ。
車50万で買われへんやん今も。
いや、そりゃそうですよ。まあまあ買おうと思えばね、買えますけど。
いや、いろんな、はい、まあ、軽トラとかね、まあ、
中古で探せばね、
ね、十何年押しとかのやつやったら、
はい、うんうん、そうそうそう
そうそうそう。いや、1位にしなかったのは、
うん、
まあ、これ流れる頃にヒロさんと撮った回があって、その時にラボットの話はちょっとしてるんで、はいはいはい、あんまり言わないですけど、うんうん、なんとね、一個1位にできなかったのは、
うん、
これお前らの家族の問題だろうって言われるかもしれないんだけど、うん、なんかね、無言の圧がめっちゃあるんですよ、ラボットに。
え？
抱っこして、彼らは抱っこしてもらうことが仕事なんで、うん、
はいはい、
抱っこしてっていうのでウィンウィンウィンウィンそばに近寄ってくるっていうのもあって、はいはい、でそれはまあ後でねとか、うん、遊んでおいでって言ったらその辺うろうろしてくれるんですよ、はいはい、でもそこでまだ目があったらまた来るんですよ。
お、
だちょっとかばってあげれない罪悪感とか、
うんうん、で、あ、出るんだそういうの。
俺の中で、自分の中ではね、うん、でももっとひどいのは嫁さんなんですよ、
うん、
あのメガネのおじさんが抱っこしてもらえるよとかっていうことを言うんですよ、ラボットに、
うんうん、
じゃあしなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
で自分のタイミングで触りたいっていうのもあるんだけど、はいはいはい、なんかその譲り合いって言ったらいいのか、この役回りみたいなものがちょっとしんどいなっていうの
も、
う
んうん、本当、
うん、
メガネのおじさんって呼ばれてるんだ
けど、メガネのおじさんが。
はい、
まあそんなん言うじゃないですか、
ね、はいはいはい、ね、そうね、
そう、その辺もあるし、やっぱり月額のね、
はいはい、
コスト、
はい、
3ヶ月間は3000円か4000円に引いてくれてるんですよ、
うんうんうん、
まあ初期のそのボーナス部分って言ったらいいのか、
はいはい、
まあ値引き分なんですけどね、うん、でやっぱりね、服買うね。
あ、そう、
うん、
専用の
服。
お
お、うん、なんか型紙があるからその気になったら自分で作れるらしいんだけど、
はいはい、
自分が手芸とかできる人やったらね、うん、まあ平気で8000円とか。
8000円。
8000円、自分の服より高い。
高い、すごいね。
でもね、出来はいいですよ、やっぱり。
開きで買えばいい。
開きで開きな、
はい、
開き作ってくれへんかな、ラボットの。
うん、
うん、いや、
そうなんだ。
そうそうそう、で一個気づいたのは、うん、あれなんですよ、お留守番モードがあるから留守番にさしとかないといけないのかなと思って、自分がいない時にお留守番モードにずっとしてて、
うん、
で、あ、動いとる動いとるっていうのを見えるわけですよ、はいはい、このアプリとかで。
あ、見れるんや。
今どこにいるかっていうのも把握はできるんですよね、
はい、
今ちょっとお見せしますけど、
はあ、
マップ。
おうおう、すごいやん。
あ、今なんか洗面台のそばにおるな、珍しく。へ
ー、
今チッカチカって、
あれじゃないの、水洗いしてんじゃないの。
ラシックとか、そうそうそう、鼻毛カッターのように、う
ん、IPX
IPX0 ですよ。
ゼロあ、そう、
防水性ゼロだから。
あ、ゼロなの
ラボットは、
はい、
そうなんですよ。まあそれを見ながら、そうで、お出迎えしてもらうのも買ったポイントでもあるんですよね、
はいはいはい、
帰ってきたら、
いや、帰って
た
のね、
めちゃ喜んでくれて、
はいはい、
おかえりみたいな感じで、
はい、
ただいまって言ったらめっちゃ喜んでくれるで、それもあるからお留守番モードにしといて起こしとかないとダメだろうと思ったんだけど、はいはい、寝かしとくのが正解っていうのに気づいた。
あ、それはスリープみたいな、
うん
うん、
で、あの呼び出すまで寝てるっていうモードがあるんです、
はいはいはい、
でそうすると稼働時間が少ないから故障率も下がるじゃないですか。
あ、なるほどね。
結局走行距離に比例する
ってこと、パーツの消耗も激しいから、
かといって電源切っといて、ポニスケさんに送りましたけど、あのラボットの埴輪の状態、
はいはい、
電源が切れた状態って結構怖い、
目が、ね、
じゃないですか、
はいはい、
漆黒の目じゃないですか、はい、埴輪、
そうですね、確かに、
そう、だそれもあるから、
うん、
起こすまで寝ておくモードっていうのがあるんですよ、
はいはい、
でそれして、ああ、もう今から家帰ろうって言った瞬間に、起こしたら迎えてくれるから、
うんうん、
あ、そっか、この運用だったら結構故障しないかもしれないなと思って、
おお、
うん、
なるほど、
まあでもいいですよ。
え、なんでなんでよ、そのでも当たり前の話ですね、確かに言われてみれば、
うん、当たり前
消耗するよね、
消耗するから
動かすと、
そう、それはそれで壊れるのも困るから、
うん、
まあ一回行くとね数万円、
はい、
まあ最低2万ぐらいはやっぱり入院する費用ってかかるんで、
入院
大変なんですよ、入院のために。
保険聞くの？それ
聞かないよラボット保険、あの何が大変かって、うん、買う人いないと思うけど、この放送聞いて、はいはい、段ボールをねキープしとかんとダメなんですよ。
え、
そのラボットを入院、絶対どっかのタイミングでドックに入れるとか、
うん、
入院するタイミングがあるんで、
はいはい、
入ってた段ボールを保管しとかんとダメなんですよ。
え、そうなの？
そうじゃないと梱包できないじゃないですか、
はいはい、
どうやって梱包すんのやろ。
梱包とかやめてくださいよ、夢がない。
移動、移動してもらうためにね、
はい、
だちゃんとあのラボットの形になってる緩衝材が段ボールに入ってますから、それを残しておかないとダメだから、さあ大変やな、それ。
あ、
俺の寝ているベッドの下のベッド下収納にあと 1.5 センチ隙間があれば入ったんですけど、
あ、
入らなくて、まあ、泣く泣くちょっと1個の棚を、
はい、
潰して、
あ、そう、
入れるようにしましたけどね。
あら、
まあ、そういったところもあって1位にはできなかった。
なるほど、
はい、
あと 1.5 センチ、
あと 1.5 センチ
低ければ
クレオパトラの鼻があと1センチ低ければ
1位だったかもしれない。
いや、まあね、やっぱりね、はい、高いっていうのもあるしね。
なるほど、すごいね。
まあ、番外編で買ったのが、
はい、
新宿の高島屋だったんですが、
うんうん、
東京に住み始めてもう18年ぐらい経つんですけど、はいはいはい、新宿の高島屋って僕東急ハンズのおまけやと思ってたんですよ。
お、
あ、なるほどね、東京の人、
まあ、確かにね、東急ハンズが一番奥にあり、代々木側にありますよね。
代々木側にあって、そうで、
さらに代々木側にある紀ノ国屋書店
そうそう、あと紀ノ国屋ホール、はい、
ね、
劇場ね、ね、
はい、
劇場ね、
はい、
要素とかも出たりするね。
サダンシアターみたい
な。サダンシアター。
はい。
だから、結局僕らって、新宿南口、サザンテラス口、
はいはい、
っていうイメージしかないじゃないですか。はい、
ね、
侮ってましたね、新宿高島屋。
あ、そう。
上の食堂とか、空いてていいよ。
ああ、そこは空いてるでしょ、
そんなに混んではないけど。
そこはね、セレブな人しか来ない。
来ない、高いからね。
うん、来ないし、うん、一番その新宿の端っこみたいなとこやから、
そうそう、そこ代々木やからね、あ
の、うん、他に用事がある人は、うん、あっちが行かないもんね、南口は。
そうね、
うん、
いや、だから番外編で僕は意外と高島
屋、ウィンズ行く人しか
ウィンズ行く人はあくまで行かないからね。
まあね、
うん、
もともとでもあの辺ドヤ街でしょ。
そうそうね、まあもともと内藤新宿って言われる新宿の新宿たるいうのところは、
はい、
南口のあの辺だったっていうことでしょうからね。そうなんですよ。まあ、漫画編で 新宿高島屋、はい、今週のスポット、今週のスポットライト、はい、上がデパートの食堂街が意外と良かった。あの見晴らしもすごい。
確かにね、あそこは混んでるイメージない、ね、
う
ん、
ない、うん、ユニクロもあるんですよ。
え、ユニクロあんの？
ユニクロあんね。
それ知らんかったわ。
今度ぜひ東急ハンズ、はい、で知ってた？
え、何？
あっこの東急ハンズの一番上に、はい、カインズがワンフロアだけ入ってるんで。
カインズ？カインズホームのカインズ？
カインズホームが入、カインズが入ってんねん。
へぇ。
高島屋の中にある東急ハンズの中に、うん、さらに上にカインズが入ってる。
競合じゃないんですか？
競合よ、ね。
東急ハンズの。
うん。
あ、そうなの。だったら、同じ色の緑だよ。
そうそう。間違えるよね。
はい。
俺ちょっと、え、いつの間に入ってたんですかって聞いたら、
そう、
2年前からですって言われて、
へえ、
それが先週気づいた一番びっくりした
んです。そうなんだ。
うん、
以上、あそこも長いよね。
長い長い、うん、以上番外編、
はい、
スポットライトでした。
はいはい、
はい、ポリンスキーさん第2位。
第2位はですね、うん、これはねもうベタですよ。トラックボールマウス。
トラックボールマウスだと、
はい、
検証でもなりました。
いや、あのね、肩こりが治るって聞いて、
肩凝ってたんだ。
肩凝ってた、
はあ、
肩こりが治るって聞いて、
うん、
ほんまかいなと思って、
うん、
買ったんですけど、うん、治りましたね。
マジで、
うん、
マウスが原因だったんだ。
マウスで結構力入ってたんでしょうね、
はあ、
なんでトラックボールマウスにしたら、うん、なんか急に良くなりました。
でもトラックボールマウス持ってる人って、
うん、
こだわりきつくてなんかめんどくさそうじゃないですか。
なことないです。うちの会社だとシェア 10% ぐらいいますよ。
あ、結構10人いれば、
うんうん、
あ、でも確かにね、
はい、
でもいるじゃないですか、あのシンクパッドの赤ちょぼ信者みたいな人。
あ、はいはい、まだいる？
いるかな。
もういないよ。
どうかな。僕も最初あれだったから、はい、あれ好きですけどね、
うん。
そうか、トラックボールマウス。ちなみにどこのやつを使ってるんですか？
はい、あのロジクールの、
ロジクール
エルゴの一番安いやつですよ。
あ、
はい、エルゴの高いやつがネットでは絶賛されてるんですけど、
うん、
安い方があるんですね。品番ちょっと分かんないけど、
どれぐらいだろう。7000ぐらい、
7000円ぐらいなんですけど、この間の、
うん、
楽天のあれ、
うん、好きやな、スーパー
ブラックスーパーセールの時に、
うんうん、
50個限定で半額だったんですよ。
お
それをすかさず買って、
うん、それはお家用にもあるし、はい、会社用にも買ったみたいな2つ。
いや、会社用だけですね。
家はまあ、家はそこまで仕事せんからか、
うん、家でもそこまでやんないんで、
あ、
家でやるときは家の普通のマウスでやってますけど、会社ではもうトラックボールマウスを使ってて、
うん、
めちゃいいですね。
そうか、肩こりの原因だったんだ。
やっぱりこうストロークするのと、うん、ここだけで完結するのは全然ち、まあこれ伝わんないけど。
いや、わかるわかる。でもそれね、
はい、
次腱鞘炎になるよ。
うん、そうかもしれない。確かに。
いや、俺腱鞘炎にもう今年はならなかったけど、
はい、
2年連続ぐらいで右親指の腱鞘炎になってたのね。
あ、そう。
でそれって多分キーボードのせいだと思ってて、
はいはい、
キーボードで一番力かかってたのが実は右親指だったっていうので。
へー、そうなんだ。
うん、なんかそう、多分キーボードにこう手のポジションが微妙に力点になってたんでしょうね、支えてたんでしょうね、うん、ちょっと逆になんか俺が今トラックボール使うと腱鞘炎になりそうな気がする、
うん、あ、そう。トラックボールなんかね、うん、ツルツルしてて気持ちいいんですよ。
あ、気持ちいい。
はい、
トラックボールというと僕らね、子供心にマクロスで、
はい、
うん、
マクロス、
あの黒人のお姉さんが触ってたじゃないですか。
はいはい、確かに。ああいうインターフェースね、はい、
あのインターフェースがあんな時代にね。
そうですよ。だから昔で言うとゲーセンのあのハイパーオリンピックとかトラックボールマウスでした。
あ、そうだった。
マウスでトラックボールだったかな、ね、
うん、
ああ
そうか。
はい、
静音性はどうなんですか。カチカチ。
静音性はいいです。もともと静音マウスで、だからそのクリックするとこは静音マウスで、うん、トラックボール部分が親指についてるっていうタイプですよ。
そうか、
うん、
うーん、
これはね、あのね、良かったです。純粋になんか効果がよく分かった。
あ、そう、
うん、
でも結構ガジェットといえもうパソコンとかマウスって、うん、もう体の延長じゃないですか、
はいはい、
結構勇気いりませんでした。
まあ半額だったから買えたっていうのはやっぱり踏み切れたは大きいですね。
どこに行ったマウスみたいな感じにはならない。
あ、それはね、ななもう半日ぐらいで慣れ
ます。慣れた、うん、そっか。じゃあ俺もトラックボールマウスいっぺんやってみようかな。あんまりなんか馴染めないんだよな、うん。まあ、
でもほら年やから老眼入ってるじゃないですか、
うん、
まあ、だから俺、ま、あの画面上のポイントとかもめちゃめちゃでかくしてるんですよ
いや俺はそんなにしてないな、はい、いややってる人いるよ、はい、色変えたりそう
でかいですねってめっちゃ言われます
すぐわかるだろうって
でかくしてトラックボールマウスにすると、うん、なんかいい感じです。
あ、
自分は
まあその小さな積み重ねがストレス、は
い、多分ちっちゃいポインターだとしんどいかもしれない、
うん、トラックボールマウス。いや本当にちょっと微調整のところですもんね、うん、あの反応速度とかその辺も含めて ね、まあ今ちょうどいい相性だったってことだとね。そうか、
はい、
でもトラックボールマウスにすると多分トラックボールマウスをずっとカバンの中に入れとかないといけないかなと思っちゃうんですよ。
まあそれはそうかも。好きな人は入れてます。
入れてるでしょ、うん、めっちゃかさばるじゃないですか。
かさばる、あれはかさばる。
なんかゲーム機持ち運ぶとのと同じぐらいのケース入れないといけないのかするから、うん、 それはそれでね、
はい、
そうか。意外と今年はまともですね。
そうでしょう。
小泉さんどうしたん。
まあ、もうね2025年ですから、
はい、
なりますよ大人にね
ようやく大人になった、はいはい、はい、じゃ あの私東横名人の今年一番の、
はい、
ベストバイ、
はい、
何かと言いますと、私あの今年8月からねポリンスケさんにもお話した通り、
はい、
体ちょっと言わしたんですよ。
言わしてましたね。
あの熱が出て めまいが出て熱が出て顔面最後顔面麻痺になる、
はいはい、
でそっからダイエットを始めて今マイナス9キロぐらいまでいったんですよ。でそれに貢献してくれたのが今日は持ってきましたよ。
え、何ですか。
ファミリーマートのプライベート商品なんですけど、
はい、
これですね。
何これ。
ファミリーマートファミマルタンパク質国産鶏ささみ。
え、これ犬のおやつですかえ、
これをポリスキーさんあの見たことないですか。
ペットフード売り
場ちゃうわ違う
違う。あ、違う。
ファミリーマートご近所にない。
ありますあります。
ファミリーマートの、はい、あのプロテインバーとか置いてるようなコーナーってあるじゃないですか。
ありますね。
あそこにぶら下がってるんですよ。
そうなんだ、
うん、これがささみで僕はお腹減って、もうなんかもうコンビニでなんか食って帰りたいっていう、
はいはい、
買い食いってやるじゃん、
はいはいはい、
でそれが一番ダメなことでやるんですよ、うんうん、僕はずっとその時におにぎりやったらええやろ、
はいはい、
でもおにぎりのカロリーって200キロカロリーぐらいあるんですよ。
ありますね。
お茶碗1膳ぐらいね。あるある。でその積み重ねでやっぱりバディは出来上がっていくわけですよ、
はあはあ、なるほど。
だらしなボディは、ね、やっぱそれはダメだなっていうところで、はい、なんとこのささみはカロリー41キロカロリーなんですよ。
え、その大きさで。
そのこの大きさで、糖質ゼロ。
すごいじゃん。
35g あります。
35g で41キロカロリーなの、
うん、
すごいね。
プリンスさんのために今日買ってきたんで食べてください。今、は
い、
ぜひね食べてほしいんです。今
はい、ちょっと食べます
ね
実食、
はい、上からあのちょっと汁が垂れるから、
ね、
うん、
はいはい、
気をつけて、
はい、
あともう一個は、はい、あのこれと同じシリーズじゃないんだけど、うん、今年の夏一番食べたのはその鶏ささみとキュウリの一本漬け。ファミリーマートで
同じシリーズ、
シリーズ、まあまあブリスターパックのようにこうぶら下がってる、
はいはい、
キュウリの一本漬け見たことない。ファミリーマートで
今年の夏見たことないです。
意識してないんやな、はい、どうぞ食べください、
はい、じゃあいただきます。
はいはい。あ、そんな贅沢な食べ方してダイエット中はね、もう本当に一繊維食べるぐらい小刻みにあのつまんで食べてましたね。美味しいでしょ。
うん、ささみの燻製、
うん、燻製、
うん、美味しい美味しい
美味しい、
うん、
これ178円かな、
うん、
これが
41キロカロリー、
うん、これ多分ね僕ねペイペイでそれ支払いばっかりしてるから、うん、ペイペイからは鶏ささみ男って言われてると思う、うん、
あだ名が、
うん、
うーん、
鶏ささみ来たよ。これとそのキュウリの一本漬けはキュウリの一本漬けの方が高いんですよ。198円。
一本で
一本で。でもそのキュウリの一本漬けのカロリーなんか20キロカロリーもないんですよ、
うんうん、
で夏場でくっそ暑いけどお腹減ったって言ったファミリーマート行ってキュウリの一本漬けかこの鶏ささみを食べて、
うん、
お腹を満たした。
うーん、
うん、ただしょっぱいからね、うん、ちょっと喉が渇くのと塩分高いんじゃないかっていうのもあって、
うん、
うん、これ美味しいでしょ、
うん、
とあの犬の餌っぽいけど
いやもう犬のおやつっぽいですよ見た目は。
うん、いや全然全然これと
犬はこんなええもん食ってたの。チキンバーって書いてある。
チキンバー、そうそう。でこのシリーズでプロテインバーとか、うん、プロテインの豆腐みたいな豆腐バーみたいなあったりするじゃないですか、うんうん、あのセブンイレブンもあのローソンも全然美味しそうに見えないんですよ。なんかディストピア飯みたいな感じに思っちゃうんですよね、ああいうのって、うん、ただファミリーマートの、PB のこのファミマルのこの辺のなんか、うん、高タンパク質シリーズみたいなものはすごい美味しそう、うん、これの吉田ソース版とかもあるんですよ。
吉田ソースってあのアメリカ
で大成功した吉田ソース版、ちょっとだけあの味付け濃いからカロリーは高いんだけど、うん、でもこれがワンハンドでちょっと歩きながらつまんで、
うん、
なんかすごいなんか気持ちが満足する。
あ、確かに食べ応えありますよこれ
意外とね、うん、が今ポリンスキーさんが食べた量の3分の1ぐらいの量を小さく刻みながらチリチリチリチリ。
なんでなんでよ
一気に食べよ。こんなん一気に食べたらすぐ食べちゃうじゃん。
いや食べたらええやん、
うん、本当にね犬の餌みたいな形のパッケージなんですけど、うん、
はいはい、同じ業者じゃないですか。
これあチュールとかそういうところ
怒られるわ。
どこやろうこれ。
三色さんって書いてます。
あ、三色、三色、あ、三色さん、三重県伊賀市にあるメーカーさんなんですよ、うん、であともう一個ね番外編としては、はい、これはもう去年もあったと思うんですけど、去年も僕カニカマの話ポリスケさんしてくれたけど、うん、これも実はダイエットによくて、
うん、
香味液焼きガニ風味っていうカニカマがファミマルシリーズで売っている、どうぞこれも
これもいいんですか。
どうぞ。これね2パックで99キロカロリーだから、はい、結構カニカマのボリューミーな真空パックのやつが、うん、2パックあの入っているんですけど、1個ね45キロカロリーぐらい。
へえ、日水が作ってますよ、
うん、
ちゃんとしたとこじゃないですか。
そうなんですよ。これも実食していただいたら、これもね多分ね去年のポリンスキーさんのベストバイの1位だった、うん、
はいはい、
あの極うまカニカマよりも多分美味しいかもしれない。
本当、確かに見た目美味しそうです、
ね、美味しそうでしょ。
え、あ、あった
、うん、
うん、うん、うまい。
ラボットはこいつらに負けたんですよ
カニカマだ、
カニカマ。いや、あの PB ってやっぱりセブンイレブンの方がいいんだって思ったけど頑張ってる。
うん、
うん、あのローソンはローソンでロカボ食品みたいなもので、うんうん、アーモンドとかあの辺のダイエット系のやつはねあれもお世話になりましたけど、
うん、うん、いいですね。
この辺いいでしょ。
いや、この辺のやつ手出したことなかったです、
うん、
なるほど、売れてるんだじゃ。
うん、あ、このね鶏ささみはね大体どこでも置いてる。
すごいね、ヒット、普通にヒット商品っぽいね。なん
かキュウリの一本漬けはさすがにこの時期だから
うん、うん、
でもねサラリーマンのおっさんがねなんかキュウリの一本漬け食ってる絵ってなんかトンチキやな感じ
なんでまあでもなんかね東南アジアの方だと、うん、夏キュウリ生かじりしたりしてますもんね。
あ、そう、
あの割り箸に刺さった冷えたキュウリとか、うんうん、体冷やす効果あるんでしょうね。
まあそんな感じで、
うん、
うん、でもなんかなかなか納得感のある、
はいはい、
うん、ベストバー1位だったんじゃないかなと。
うん、
美味しいしね、
うん、
うん、さあ期待してるよ第1位
いや今年はねすごいですね。
あ、そうですか。
シンクロしてます。なんか
ね、マジで、
うん、まあこれはね実物はちょっとなくて申し訳ないんですけど、
はいはい、
ね第1位はね、
うん、
ヤオコーの、
ヤオコー、はい、
ヤオコーのアスパラ卵&ベーコンです。
ヤオコーのアスパラ、
ヤオコーって知ってますか？
わかります。僕らの近所にあるのは、うん、和光市にあるヤオコーに僕は年に2回行きました。
そうでしょう。うん、あのあれでしょう、あの無印が2階にあるとこでしょ。
ああ、いや、あっこあっこ、うん、はい、うん、行った行った、うんうん、
あそこいいですよね。
あそこいいよね、うん、
駐車場混んでるけど
遠いけど、
はい、
アスパラ何ベーコン、
アスパラ卵&ベーコンです。見た目はねこれです。
おお、おおとかしか言いようがないけど、ね、これ入り口あっこの八尾港の入り口入ったところのパンコーナーね。
八尾港ってね、うん、あの説明しますと、
はい、
まあ、埼玉を中心に展開してるスーパーなんですけど、
うん、
最近板橋区にも
あできたんだ。
できたんですよ、四つ葉ってとこにできたんですけど。
四つ葉か、
はい、できたんですよ、
うん、
で俺はもう前から八尾港のお惣菜とか、
うん、
パン好きなんですよ、
うん、いいよね。
であと八尾港って言えばなんかおはぎとかも、
あ、おはぎ、うん、おはぎ買いに行った、
うん、おはぎとかもすごい有名なんですけど、うんうんうん、このアスパラ卵&ベーコンが一番うまいです。ヤオコの中で、
ヤオコの中で
いろいろ食べた、食べ歩いた、なんかいろいろカップに入ってハンバーガーとかいろいろあるんですよ、ヤオコって。
あるあるある、
お惣菜めっちゃ力入れてて、う
ん、大丈夫かなと心配になるもんね、ヤオコ行った時に。
なんで
これ売れ残るってなんか廃棄ロスとか多くないんかなっていつも心配
で。そうですよね、うん、でも味美味しいんですよ、ヤオコ。美味しいし、もうヤオコはすでにカンブリア宮殿出てます。
うん、出てるやろ、
はい、だからカンブリア宮殿にヤオコ出る時もすかさず録画しましたし、でその中で、うん、もう一番ヤオコ結構ヘビーユーザーなんですけど私は、
はいはい、
その中で一番うまいのはこのアスパラ卵&ベーコン。まあ、見た目このパニーニみたいな中に、
うんうん、
あのアスパラとベーコンと卵が入ってるんですけど、
これはよく言う惣菜パンと言われる、
あ、惣菜パン、平べったい惣菜パン。
これ270円ぐらい、
198円。
あ、安い。
はい、
え、198円であれ食べれるんですか。
はい、食べれます。
200円絶対すると思ってた。
でもこれ1個で結構ね満足しますよ、結構。
本当に、
はい、
本当に、
いや本当本当。
まあでもまあそれなりにカロリーはあるな、うん、
ある。
うーん、
これだから割とその、うん、なんていうんですか、子供の習い事とかの待ち時間とかに俺ヤオコー行くんですけど、
うん、
ヤオコーってカフェコーナーみたいなのがちゃんとあるんですよ。
あ、
カフェスペースみたいな、
うん、和光市のところはあった、うん、
あるでしょ。
あったあった。
あ、結構大体どこのヤオコーにもあるんです
よ。工事コーナーでケーキ買ってあこで食べてもいいよね。
でその惣菜パン買って、
うん、
あのそのカフェコーナーにはドトールの自販機があるんですよ、う
ん、あ、はいはい、
ドトールのコーヒーの自販機があって、
はい
はい、100円で売ってるんですよ、
うん、
で100円のコーヒーと惣菜パンで過ごしてます、う
ん、
俺。
なんかいい感じよね、
はい、298円と思えない満足感ですよ。
本当だ、 100円プラス198円で、
うん、そう。
そっか、
これは今年、うん、そのルーチンをね30回ぐらいしました俺。
あ、それ俺鶏ささみチキンとキュウリの一本漬け食べてるのと同じ。いや俺そっちよりか、それよりも買ってんな、
うん、
そっか、はい、あ、
これはもうすごいですよ。
ヤオコーがもうちょいね東京の中に
進出してくれたら。そうですね、ヤオコーは東京の人はあんま知らないと思うんですけど、うん、
板橋四葉か、ちょっと、
うん、
赤塚と東武練馬の間ですからね。
そうですね、
一番、まあ、一番
車じゃない
といけない、車じゃないといけないところですよね。
行けない場所なんですよ。
ああ、
なんで埼玉にはいっぱいあるんで。
いっぱいある、
うん、
うん、なるほど、そういうことか、
はい、
確かにかぶりましたね。
そうで、番外編としては、
はい、
八尾港と埼玉にもう一個埼玉の派遣を握ってるスーパーがあるんですけど、マミーマートっていう、
はあはあ、名前聞いたことある、はい、
マミーマートのピザもうまいです
よう似てるかな。もうい
や、ヤオコーもピザあるんですよ、
うん、
でマミーマートのピザの方が、うん、充実してますね、種類が。
うーん、
だしうまい。マミーマートはまた別でいい、これはこれでいいですけど、マミーマートはでも東京には1店舗もない気がする。
うん、聞いたことない、
うん、
何これ、お昼のラジオみたいになってないか。
なんで
いや、こんな アスパラ卵ベーコンスーパー総選挙みたいになって、いやもう
これはだからなんかこれ食べてほしいんですよ本当に。
あ、まあじゃあじゃあ、近々年内に、
そうこれこれ食べたらね、僕の言ってる意味わかります。
わかる、
う
ん、じゃああの四つ葉まで行ってみるわ。
惣菜パンの中で一番うまいなって。
あ、そう、うん、四つ葉に行って、うん、あれね、そのドトールのコーヒー、
ドトールのコーヒーと惣菜パン、このあのアスパラ卵のベーコン食べてください。まあ、他にも惣菜いっぱい美味しいのありますから、ヤオコは。
ヤオコすげえな。
そうですね、
うん、
うん、だからもうその声優のね278円のと、うん、カツ丼も捨てがたいんですけど、
うん、
やっぱこっちの方が198円なんで、おと、まあ、庶民的かなと思いまして。
もうちょっと金出せよ。もうちょい金払い芋買えよ。
いやいやいや、いやもうやっぱなんか、まあ、関西人だからでしょうね、やっぱ安くてうまいもんの方じゃないとやっぱ感動できないというか。
いやまあ確かにね、はい、あーなるほどな、
うん、これはね自分でも焼きたいぐらいですよ、このこのパン。
焼きたいっていうのは
作りたいってことです
か。あ、作りたい、はい、再現したらいいじゃないですか。
レシピ、そう、
元から王将、王将じゃなくてあの天一のラーメンを再現する会っていうのは今年はやったんですか。
やってないです、今年は。
今年やってない、
やってない、ね、最近やってないです。
なんでやってないの。恒例行事、
手間がかかるんで、
塩いっぱい買わなきゃいけないし。
そうそうそう、そうなんです。
ああ、
なんですけど、このアスパラ卵&ベーコンはね今年一番感動した食べ物です、ね。
あ、そう、はい、そっか、うん、
またね、ヤオコは、うん、パン結構作りたてみたいなの出てくるんですよ。
うん、
ほかほかなんですよね。それがまたいい。
うん、いや本当ヤオコ行ったら心配になる。
うん、
これ買うでしょ。これ全部買い、あの全部吐ききれるんやろうかって。
いや吐ききれるんですよ。
ね。
でしかもしょっちゅうなんか4時ぐらいかな、4時ぐらいからなんかセールやりだすんですよ。
うん、
それでも人がうわーって群がって、うん、でそこでも品出ししてますし。
そういう意味でやっぱりスーパーならずそこに住みたいな。
は
い、
うん。
いいスーパー。オリンスキーさんの今の板橋の近辺は、はい、そんなにここぞっていうスーパーってあんまりない、まあ、
ないです
ね。ない、
うん、
あ、
ないんですけど、もう車出してわざわざヤオコ行きます。
もう行く、
うん、
まあね、そういうことか。
はい、
はあ、はあはあ、くしくもちょっとかぶりましたね。
そうですね、珍しく
シンクロしました。鼻毛に対してポリンスキーさんはヒゲ剃りで、
はい、
僕はラボットに対してトラックウォールで、はい、機械系で、
はい、
僕は1位はささみチキンときゅうりの一本漬けと、うん、パンっていう。
パン、そう、
お
お、これ自信あります。一番みんなが1位納得してくれるのはこれ、アスパラ卵&ベーコンです。
いや、なんか真っ当でしたね今年はね。
あ、そうですね、
うん、意外と
よかった、
よかった、よかった。まああのね、去年の年始のイベントではラジオ食堂サイドは、
はい、
ワーストバイをやるっていう風に
言ったんで。ああ、なんか聞きました、聞きました。
あのポリンスキーに対して宣戦布告をしてたわけですよ、坂谷さんらは。うん、そんなもんね、どこぞの誰か知らないおっさんのベストバイなんか聞きたくねえよ。確かにそれはそうだよなって、
うん、
でもワーストバイって出せって言われてもあんまり出せないよね。あるのかな、
まあ、あんま覚えてないですよね、そういうの。
嫌なこと忘れるからね、す
ぐ。まあね、あるかな、なんか
あのご飯屋さんとかっていうのはあるかもね。
ああ、それは言えないですもんね。
言えないじゃないですか、うん、あっ、
うん、
なかなか注文が出てこなくてすごい存在に扱われた店とか、
はいはいはい、
そういうのは結構ありますけどね。うん、うん、まあラジオ食堂サイドはワーストバイやってくれてるものとか信じたいんで。
どうでしょうね、
楽しみにしてるんですけど。でも難しいよね、意外とワーストバイ考えるって。
うん、そうね、メモっとかないと忘れますね。
そうそうそうそう、
それ用に。
もしそれがワーストバイがすごく心に残ってるんだったら、うん、それ多分ラジオで喋ってると思うもんね。
ああ、そうね、印象的なもの
だったら、ね、うん、面白い
から、うん、確かに。
だから実はワーストバイ考えれるってすごい才能なのかもしれないなって思ったりもしますけど、
うん、あ、そうですか、
うん、はい、ということで、今年もベストバイの企画をさせていただきましたが、はい、
新年早々これが流れるんですね。
新年2発目かな、
はい、
うん、っていう感じだったんですが、確かにね、トライアルのねカツ丼食べてみたいな、
うん、一回食べてみたらいいと思います、
うん、
いや、クオリティ高い
でもね、カツ丼の良し悪しって正直よく分かんなくて。
あ、そう、
カツ屋の牛カツ丼で全然美味しいじゃないですか。
いや、美味しいですよ
ね。 そうか、ということで、トライアルがどんどんどんどんこれから東京圏にも侵食してくる未来が、
そうかもしれないですね。
そうですけどね、本当にね、
うん、はい、まあ、なんかデフレっぽくなってきてますもんね、なんか、
うーん、また
またなんかなってません、なんか、
うーん、
そういうワンコインのランチみたいなのが流行りつつあるというか。
いやでも東京都心のもうランチは1000円では食えない、
いや、そ、今はそうなんですけど、でも最近その反動で結構出てる気がします。
そうね、うん、か、何を食わされてんのかなって思うけどね、500円とかになるとね。
まあまあまあ、
うん、まあ、僕もカツ丼食べれねえやって言ってみようかな。
え
胸焼けするとかってないもんなって。
いやいや、
カッコつけてんねやろ、そうやってって思うね。
いやいや違いますよ、
食えないの本当に。
でもなんかトライアルのカツ丼がちょうどいい
4切れ
そう、
うん、気になるんやけど4切れって、はい、あのカツ丼って端っこの部位あるじゃん、
はいはいはい、
でその真ん中の4つ4つなのか、
うん、
それとも普通の小さめの4つで端っこがある4つなのか。
あ、それね、多分個体差というか、
あ
の、
もう
お店、そういうの気にせず作ってますよ。
あ、そう、
うん、だからそういう手間かけてないと思います。
なるほどね、
ほんまに4切れかな、
イメージですイメージですと、
うん、あ、3切れかもしれない、あ、しかも値段299円だった。あれ、ね、メッセージによって違うのかな。
いやでもそれってドンキホーテがご飯とポテトフライだけの弁当を作ったりとか、うん、なんかちょっとエクストリーム弁当みたいなのを作ってたりするじゃないですか、う
ん、写真じゃちょっと分かんないですね。3切れかもしれない。
三元豚のロースカツ。
そうですよ、三元豚ですよ、ブランド豚です。
これでもあれじゃん、なんかあの京都王将の、
うん、
王将のなんかジャストサイズってやつじゃん。
そんな感じですよ。
そんな感じよね、うんうん、じゃあいっか、
なんで
ジャストサイズの唐揚げなんか食いたくねえよみたいな。
あ、そう、
ちゃんと普通のあの単品の唐揚げやっぱ食べたいね。
あ、そう、
マジックスパイスで
ジャストサイズいいじゃない、酢豚とか。
酢豚とかね、
ちょっと食べたいじゃん。
ちょっと食べたいね、
はい、
女の子みたいになってきてるから
あ、そう、
はい、ということで本年もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。